ハリトラ X ワイヤレス使ってみたけど、結構思った以上にちゃんとトラッキングしてくれますね。
おお、いいですね。はい、買ったんですか。
うん、買いましたね。ハリトラ X のワイヤレスっていうのが、事前販売状態で7月に発送っていうところだったんですけど、ちょうど先週末ギリギリ届いてというところで、今日ようやく試してみました。ね、試すまでに結構ハードルがいくつかあったんで、それを乗り越えるために時間かかったっていうのはあるんですけど、一つはあの Bluetooth の規格ですね。これが5以上じゃないと使えないっていうので、持ってたアダプターが4までだったんで、その5のやつに差し替え直しましたっていうのが一つと、ちょうど間の悪いことにですね、オキュラスのバージョンアップによって、エアリンク、オキュラスクエスト2、メタクエスト2使ってるんですけど、その Wi-Fi 経由でリンクできるエアリンクの機能がアップデートによって死んでですね、あの公式に今まで作られたフォルダを全て手動削除してからインストールし直してくださいという手順が公開されてるくらいには壊れててですね、でその差し替えとかに手間取ってる間に時間が経ったって感じです。で、まあようやく使えたっていうところで、せっかくだから今入ってるクラスターの VR 版で入っていろいろ試してました。で、体勢としてはあぐら組んだりもできるし、片足組みもできるし、椅子に座ったり立ったりもできる。で、身長に合わせるっていう補正が、まあ、簡単にできて、デフォルトだと軽く膝曲げていた状態のアバターがちょうど自分がちゃんとまっすぐ立った時にまっすぐ立つみたいな、そういったキャリブレーションも比較的容易だし、再キャリブレーションもあのクイックキャリブレーション機能が用意されてて、まあ2ステップくらいでサクッとちょっと補正するみたいなのもついているので、かなりやりやすいなというのが思ったところです。で、その他初期セットアップとして、ファームウェアのアップデートを1台ずつかけていかなきゃいけないとか、あのスマートフォンで地磁気を検出するときに8の字書いたりすると思うんですけど、あれを各センサーにやらなきゃいけないとか、まあちょっと手間はありましたが、一回使えてしまえば、まあかなり簡単だなという感じですね。いわゆるトラッキング系、フルトラ系の機材のセットアップコストに比べたらめちゃくちゃ簡単かなと思います。で、私自身がモコピを持ってないので、モコピと比べてどうなのかっていうのは分かんないんですけど、まあ、PC に専用のアプリがあって PC と連携しやすいっていうところは非常に良いかなと思います。で、PC と連携するときのツールの一つとして、バーチャルモーションキャプチャーっていう、そのバーチャルカメラとしてそのモーションキャプチャーした内容を転送するっていう機能もあるので、まあ、それさえ使えれば、ウェブカメラ読み込みをするいろんなツールで使えるので、まあ、かなりいいんじゃないかなという感じです。で、トラッキングするユニットをつける場所ですけど、胸と腰と膝と足首になってます。で、手と頭は何でやるかというと、メタクエスト2自身の機能でトラッキングするという形になってます。なので、例えば今クラスターのデスクトップ版使ってますけれども、まあ、この時に例えば VR ヘッドセットを被らずに手だけ動かしたいとか、まあ、そういったことをやろうとしてもちょっと現状だと難しいのかなというところです。で、ワイヤレス、ハリトラ X ワイヤレスのオプションとして追加で腕につけるやつとかもあったりするので、まあ、その辺を駆使すればもうちょっとゴーグル被らなくてもできる世界もあるのかもしれないですけど、まあ、頭がないので、まあ、どっちにしてもその VR ヘッドセットゴーグルを被る必要があるのかなというところです。で、クラスターについて言えば、あのクラスターのデスクトップ版にはモーションキャプチャーの設定機能がついてきてないので、まあ次回以降仮にクラスターでこういったモーションキャプチャーをしながら配信したいってなると、ちょっと VR で入らなきゃいけないっていう感じになって、ちょっとコストが高いなと思ってたりします。はい、そんな感じです。
はい、まあ綺麗に動いたんだったら、それが、まあ、まず一つ何よりも良かったんじゃないでしょうかという感じではありますけど、キャリブレーションはでもそれ毎回起動するたびに毎回キャリブレーションしないといけないですよね。
ああ、どうなんだろう、やらなきゃいけないのかな、
わかんないですけど、なんか、はい、再起動した時には多分ずれてると思うので、
まあそんな気しますね
必要じゃないかなって思いますけど、 はい、
はいはいはい、
まあ分かんないです。そこら辺まあ確かに5個でしたっけセンサー、
うん、
あると思うので、まあ5個やるのはまあちょっと確かに手間だなという感じはありますね、うん、
そうですね。
なんか専用のジグみたいなんで、あ、6個か、うん、専用のジグみたいなんで一気にアップデートとかキャリブレーションとかできると嬉しいけど、まあそれやると高くなるからあれか、一長一短か、はい、
そうですね。で、うん、まあ Steam VR とかその辺と連携する関係でですね、ちょっと手順としては煩わしくて、
うんうん、
あの先に Oculus 立ち上げてエアリンクがつながった状態にして、その後 Steam VR を立ち上げてヘッドセットと連携できるようにして、で最後にハリトラ X のコンフィギュレーターっていう専用のアプリがあるんですけど、それ立ち上げて、Steam VR と Bluetooth とそのキャリブレーションが全て終わってるというステータス OK になったらようやく使えるみたいな感じなんで、ちょっと手間はありますね
まあそうですね、まあそもそも全部別会社のものだから、まあ接続っていうか連携できるだけ良しとしましょうみたいな感じはあるのかもしれないですけど、うん、はい、
そうですね、
うん、なんか毎日気軽に使うというよりはやっぱりヘビーユーザー向けな感じがしますね、そこら辺の敷居は。
そうですね、うん、もうやるならその1日ゴーグルかぶるくらいのユーザーがやっぱり追加で
使うと、はい、
そうですそうです、トラッキングもインプットとして入れたいっていう人向けっぽい感じがして、うん、あんまりその長時間つけるのに慣れてない人は、まあ、イベント参加時に30分だけ使うとかそのレベルになっちゃうので、ちょっとコストとその効果が合わなくなるかもなとは思います、
うん、そうですね。まあそのイベント参加とかで30分だけつけたい人用は多分別のアプローチの方がいいような気もするので
うん、うん、
外界センサー方式というよりはカメラ方式の方がいい気もするので、まあそこら辺はユーザーに向けて一応いったんかなという感じはしますね、うん、自分につけるセンサー方式、ハリトレックスさん自分につける方式ですけど、まあ、マジックテープみたいなので、まあ、これだとやっぱりそのカメラで追えないその変な姿勢、しゃがんだりとか、うん、体育座りしたりとか寝っ転がったりとかという時でも、まあ綺麗に撮れるというのが優位性だと思うので、うん、まあそういうところで破綻しない方を優先する向け、うん、なのかなという気はしていますけど、うん、一つ気になったのがモコピーは長時間使ってるとちょっとドリフトがあるみたいな話を小耳に挟んでたんですけど、うん、ハリトラさんどうですかね、気にはならなかった？
私そこまで長時間まだつけれてない
ですね。あ、なるほどなるほど、
さっまあ、クラスターで動くのを確認した程度でやめてしまったので、
はいはい、
というのもですね、 あんまり良くなかったんですけど、私の今持ってるモデルがちょっと、まあ、フルトラッキングで動かすにはモデルのレベルが低いというか、
ああ防音が入ってなかったこの体
いや防音は入ってるんですけど、
はい、
その体をいろいろ動かした時にですね、視界に結構衣装がかぶってくる、
ああなるほどね、はい、
っていうことがあって、その酔いやすいユーザー体験になっちゃってて、
はいはいはいはい、
これなんかちゃんとそのフルトラで動けるモデルに入らないとやってられないなって感じになります、
うんうん、なるほどね、まあ、それはそうかもですね。
なのでそうですね、インプットが高級化したらアウトプットも高級化しないと釣り合わないという現象になってなるほど沼だなっていう感じですね。
なるほど、開発コストがかかりそうだなという感じがひしひしと感じますけども、はい、
そうですね、
うん、
うん、まあでも本当にキャリブレーション後からですね、その机の周りで椅子に座って、まあ次検索しようとか、この後どうしたらいいんだっけとかいろいろ動きもあったりもしてたんですけど、その時の途中のキャリブレーションの様子、自分の防音の様子とか見えるんですけど、それ見てても基本的になんか自分の今撮ってる体勢と違和感ある状態になってるっていうことに気づくことがなかったんで、
うんうん、
ずっと一致してるなっていう体験でしたね。
お、よかったですねそれは、
うん、的にその片膝組とかが普通にトレースできてるのすごいなって感じでした。
あ、なるほどね、うんうん、まあ、そこら辺はやっぱりセンサー方式の強みですからね、うん、
そうですね。 私あの机の下で片膝組みしてたので、うん、その TOF センサー距離センサーが入ってるセンサーなんですけど、普通はその机とかの反射とかも入っちゃってバグるだろうなと思ってたんですよ、
うん、
それがバグらなかったんですげえなってなって
ました強い、どういうことやってるのかなかなかすごいなっていう感じ。
そう、ちょっと広めの空間、まあ完全にオープン空間だと厳しいと思うんですけど、ちょっと広めの空間だとじゃないと厳しいっていう、その場所の制約とかがいろいろ生まれるんだろうなと思ってただけに、普通にその机の前で今まで通り椅子引いて座ってて全部トラッキングできてる様子とかを見るとなかなかすごいなって感じですね、
うん、なるほどね、うん、まあそういうことでこれからじゃんじゃんバリバリ使っていってもらって、はい、
そうですね、
次はウルトラマスターになってもらって、
そうですね、技術専攻できちゃったんで用途を探さないといけないね
まあそれはありますけどね、はい、
うん、もしかしたら次の配信では寝っ転がって足バタバタさせながらポッドキャストやってるかもしれないんで
いいんじゃないですかそれも
フルトラッキングしてますよっていうのをアピールするためだけ、
は
い、
アピールする感じで、はい、
そうで VR ゴーグルかぶってるとちょっとね長時間座ってるのしんどいんで横になってますって言って、
うん、いいんじゃないですか、こうね、半歩時のような感じで。
そっか、ヘッドセットというかワイヤレスのマイクが欲しくなりますね。
あー、まあそうですね、うん、そこら辺もちょっと考えてみてもいいのかもしれないですね。
そうですね、
今使ってるのを、あの何ですか、古き良きマイクタイプのあの、
うんうん、
先っぽがメッシュになってる感じのダイナミックマイクなんで、まあ、これ寝転がって使うのはちょっと厳しいんでね、はい、
うん、そうか、その場合 Bluetooth ドングル1個で処理しきれんのかな、まあ分かんないけど
Bluetooth2 個差しゃいいじゃん
2個ってでも OS が対応してない、 Windows 11って Bluetooth アダプター2個対応してないと思う、
あーダメか、あ
ーから
でも混み合っちゃうとちょっとなーって感じもするんで難しいですね、それは。独自ドングルがついてるやつを買うとか最近あるじゃないですか、はいはいはいはい、
ああありますね、ありますね、うん、ロジクールとかあるもんね、
そうそう、ロジクールはもう、まあそうですね、そうですし、こう低遅延のやつを独自規格に載せてるんでドングルもありますみたいなやつとかを買えば、まあ、もしかしたらいいかもしれないですね、うん、
そうですね、あと今音声は昔からずっとやってますけどクリーンフィードで専用で流してるから PC 変えたらいいかもね、
はい、音声だけ、ああ合成ですねまあ処理的には正しいけどえらい合成な構成ですね、はい、
いえいえ、そっち の音声用の PC はそんなにハイスペックじゃなくていいんで、あの、はい、NAC とか小さい箱系のパソコンだけ買えばいいじゃないですかね、
てかそこまでやるんだったらクリーンフィードをスマホで入ればいいのでは、
賢い確かに、いやそれでいいですね、
うん、それでいい気がする、とりあえず試す上では、でそこでクリーンフィードが落ちるとかいうことになったらちょっと考えようか、
そうだね、うん、あ沼だな、毎回買わなきゃいけないし、はい、そうか大変だな、
まあ、という感じで、あの
技術としては進歩した、
はい、
そうそう、今設備としては進化したんだけどいろんなものがついてきてないということが分かったので、まあ、今後どれくらいのペースでアップデートしていくかは分かりませんが楽しんでいこうかなというところです、
はい、もちもち
やっていきましょう、次にですけど、
はいはい
はい、同じ、シフトオールさんから、VR ゴーグルの先行販売かな、
うん、
先行事前予約かなが始まってメガネ X っていうこのポッドキャストでも何回か紹介したやつですね、これの販売が始まりましたと。で、コンシューマーエディション普通の標準モデルが25万円、ビジネスは要相談って感じかなというところで出てます。で25万円くらいになると、あのこの前紹介あった Apple のビジョンプロより5万円くらい安いくらいの値段帯なので、ちょっと、まあ、これを買うかどうかは今となっては悩んでしまいますねって感じですね。
まあそうですね、オキュラスが良すぎたんであれですけど、まあ価格帯としてはこんなもんですけど、
うん、
まあ何ですか、他社の高機能価格帯と同じぐらいなので、まあそこ、うん、なんていうんですか、価格的な優位性というよりは性能的な優位性で見てどうかって話になると思いますね。うん、
そうですね。メガネックスのいいところは、まあ、改めてになりますけど、超高解像度かつ超軽量っていうところで、まあ、普段使いするのに非常に向いてるっていうところが特徴ですかね。
そうですね、うん、本当にあのメガネ X という名前は伊達じゃなくてメガネのように、まあ、めちゃくちゃごついはごついですけど、
うん、
あのバンドで止めるわけではなくて、独立のツルがあって、真ん中にこうレンズ型の丸い、ボックスが2つあるみたいな感じになっているんで、だいぶ今までの、VR ゴーグルからすると何ですか、見た目も軽い感じにはなってる感じですね、うん、はい、もちろん重さも軽いん で、その圧迫感はそこまで今までに比べるとないというのが特徴ですよね。
うんうん、そうですね。でそんな軽量さを実現しつつ、なんと解像度が 2K くらいある、 4K くらいあるっていうところで、もうこの解像度が出せているデバイスは本当にさっきおっしゃった通りハイエンドモデルの機器くらいしかなくて、まあ、その中でもなかなかこの解像度の出せている機器は少ない感じですかね、うん、先ほど言ったクエスト2とかだと普通に HD もないくらいなんで、それからするとかなりあの解像度が上がって、あの酔いだとか、まあ、そういったところが少なくなり、デスクワークとかそういったところにも使える可能性が高いって感じですかね。
そうですね、うん、まあなので一歩新しいなという感じで、期待は期待ですね。まあそうですね、うん、期待大というところまでですかね、
はい、そうですね、この辺もレンタルとかできるようになったらちょっと
使ってみんとやっぱりわからんなというところが正直なところではありますからね、はい、
うん、はい、ということでこの VR 関係はシフトオールさんすごい気合い入ってるので今後も要ウォッチですね。
はい、
はい、じゃあ長くなりましたがそろそろ本題の方行きたいと思います。
はい、
AWS のパブリック IPv4 の料金体系の変更とサイバーエージェントの IPv6 活用推進事例ということで、サイバーエージェントさんのデベロッパーズブログです。つい最近 AWS から IPv4 の料金体系の変更が発表されました。 AWS のパブリック IPv4 アドレスの料金体系の変更後の影響、コスト削減のための対応策の検討、サイバーエージェントグループにおける IPv6 の推進活動についてご紹介しますと。変わること、今までは、パブリック IPv4 アドレスという条件の中で、実際に使用している場合料金が発生しませんでしたが、今後は利用中のパブリック IPv4 アドレスでも料金がかかりますという変更です。でなぜこんなことが起きたのかですけど、 IPv4 はまあ昔から言われてましたが貴重な資源になってまして、この IPv4 を獲得するコストが高くなってますと。クラウド利用者がどんどん増えていく中で、このパブリック IP を取り合うコストっていうのも高くなってるので、もういい加減有料化させてくださいという話です。で Azure とか他のクラウドどうだったのかというと、 Azure や GCP ではもともとパブリック IP を取るのに有料でした。なので、AWS は今まで無料で頑張ってきたけどもう限界というような話になってます。でこれを受けて IPv6 への移行がどこまで進むのかというところが、まあ、この記事の中で小林さんと共有したいところで、まあ今まで喋ってきた通り AWS っていうのはクラウドにおけるデファクトスタンダードなサービスになってますと。なので AWS を使ったいろんなサービスっていうのがすでにリリースされている中で、今後スケールアップとかしていくときにパブリック IP が足りなくなるということが当然起こり得ますし、新しいサービスを展開するにしてもこの料金をやっぱり払ってられないので IPv6 に移行しようという動きは出てくるかなと思います。でそうなったときにどこまでその世の中が IPv4 から離れて V6 に移行できつつあるのかっていう観点で2つあってですね、 まずはネットワーク機器群が IPv6 にどれほどサポートできているのかっていう話です。でまずそこについてはですね、クラウドサービスも、オンプレの機材もかなりサポートは増えていると思います。私が普段、まあ、見えている範囲にはなってきますけれども、オンプレの機器で有名なフォーティゲートやヤマハルーターといった機器では基本的に IPv6 の対応が見られるような入力フォーム設定になってますし、でクラウド上でもファイアウォール機構とかで IPv6 か V4 かっていう選択肢がないようなサービスほぼ見つけられてないくらいの状態なので、かなり進んではいるのかなというところです。まあ、一方で古くからやってるまだメジャーではないクラウドサービスとか、あとはレガシー機器とか、まあ、そういった話もあると思うんですけど、そういったところではまだまだ IPv4 なので、そのどこまでを IPv4 に移行しなければならないのか、 IPv4 から V6 に移行しなければならないのかっていう議論はもうちょっと先の話として、今から新しく組むサービスシステムについては IPv6 を使っていきましょうという方針になってくるのかなと思います。でもう一つ気にしなきゃいけない点として、技術者側の習得率ですね。今 IPv6 でシステム構築したりネットワーク設計ができる人っていうのがどれだけいますかというと、残念ながらあまり多くはないです。というのもオンプレのシステム構築者もクラウドのネットワークシステム構築者も基本的には IPv4 で設計して進めていく、で1のところだけ IPv6 にするかどうかを検討するという話になり、で1の領域になってくると、まあ、プロバイダーや外部ベンダーに頼るところが大きいので、あまりその IPv6 がどういうその仕組みになってて、自分たちはそれを踏まえてどう設計作り込まなきゃいけないのかっていう自力実装が可能な設計者技術者っていうのが、まあこれまでの背景からしても増えてこなかったってところがあるので、じゃあいざこういうことになって IPv6 に切り替えたシステムにしてくださいねと言われた時に対応できるエンジニアっていうのは残念ながら増えてきてないっていうのがあるのかなと思ってます。なので、まあ、これを受けてもしばらく日本のメインのシステムではお金を払ってでも技術者っていうかシステムを維持できる運用チームがその IPv6 とか対応できる技術者が揃うまではお金を払ってやっていこうという話になるんじゃなかろうかなと思うんですけれども、ここからどんどんどんどん加速度的に値上がりしていく可能性っていうのもあるので、ネットワーク関係のエンジニアとしては、まあ、早急に IPv6 を組んで自前実装できるとか、オンプレの中でも IPv6 で通し続けるみたいなことも自力実装できるようになっておくと、今後の対応として、売りになっていくのかなというのが思うところです。はい
はい、まあ旗から見ると今更 IPv4 を使わないよっていう話になるかなと思っているんですけど、まあ話聞いてみると、さっき言ったように LAN 側は確かに枯渇してるけど、 LAN 側は4でいいじゃんって言われたら4でいいよねってなるので、そこの組み合わせ、うん、食い合わせなのかなという感じが現場としてはちょっとたるいなと思って、IPv4 を使いたいなと思っているっていうのが現状っていう話になるんですかね。
その通り、その通り、その通り。
まあ、まあでも4でできるものをわざわざ6側の対応するのもめんどくさいというか、こそかかっちゃうんでね。LAN 側は4でやるかってなると、まあそうなるわなっていうところではありますけど。
そのネットワークの設計屋さんとかが、じゃあシステムでここをこういうふうにネットワーク通したり、ここを制限かけたいんだけどって言われて考えてきた脳が全部 IPv4 になっちゃってるせいで、じゃあそれを IPv6 に変換して同じように喋れますかって言われると急に喋れないっていう人が残念ながら多いって感じですかね。
まあ、4分割したうちのここまでをここに割り当ててみたいなとか。
あ、そうそうそうそう。
はいはいはい、なるほどね。
第3オクテットが第4オクテットがっていう議論はできるけど、はい、VGX になって、最初の部分がそもそも IPv6 がこういう意味でって、そのドキュメント見ながら喋る感じに急になっちゃうと思いますね。
なるほどね、うん、まあまあ状態は分かりました、状態は分かりましたけど、まあ粛々と粛々としょっていうというか、もう1はないんだから IPv6 しろよとしか言えないですね、これは。はい、
なので、いや、うん、結構勇気がいりますが、まあ可能なシステムからオール IPv6 で頑張って実装してみるみたいなチャレンジテーマがいるのかなとは思いますかね。
まあね、あの一回設計してしまえば多分そっちの方が維持コストは安いような気もするんですよね、4も切ってしまってという感じには思うんですけど、うん、ただ結局どうなん、なんかシステム拡張した時に4のところとあのガチャンコしないといけないってなって、これどうすんのみたいな、めんどくさいことにならん、それ
なる、あの完全独立システムだったらいいんだけど、うん、じゃあ社内 LAN とつなごうとか他社さんのシステムとつなごうって言った瞬間に対外相手が V4 だから、結局その接触が生まれて、なんで V6 で始めたんだって言われちゃうから、
うん、で両対応するのはそれはそれで大変だしってね、
うん、そう、そう、うん、なのでやっぱりだ IPv4 と IPv6 のその何差し替えコストっていうのを誰かが払わなきゃいけないんだけど、まあ誰みんながみんな自分では払いたくないと思った結果が、ワン側も IPv4 を使い続けようっていう方針だから、
いやでもないじゃん
そうないじゃん、
いや実際はでもこれって、
うん、
使ってない IPv4 あるでしょうと思うから、
うん、
まあもしかしたらそこら辺を売買できる市場が活性化すれば、まあ本当に使いたい人だけ IPv4 使ってって、コンシューマーは6でしょみたいな切り分けができるかもしれんけど、はいはいはい、いやまあでもあんまり生産的じゃねえなそれ
いやでもそれが多分 AWS とか Azure がやってるその市場からパブリック IP を買うっていう行為だと思うんですけどね、
うん、まあそうですね、うん、でもなんかまあ需要があるから発生するんでしょうけど、うーんって思ってしまいますね、はい、
そうですね、もしかしたら IPv4 と IPv6 のシームレスな連携ができる何かがいるのかもしれないけど、
うん、
まあなかなかねそんな銀の弾丸はなくって感じです、
うん、
はい、まあ一つ面白いニュースとして知っといてもらったらなと思います。
はい、じゃあ次私の方から、ソライさんの記事です。 NASA は中断していた惑星探査機ボイジャー2号との通信再開に成功というタイトルの記事になります。 NASA 宇宙航空宇宙局、あごめんなさい、アメリカ航空宇宙局括弧 NASA のジェット推進研究所は現地時間8月4日付で中断していた NASA の惑星探査機ボイジャー2号との通信が回復したことを明らかにしました。ボイジャー2号は正常に動作しており、観測機器で得られた科学データや探査機自身の状態を示すデータの送信が再開され始めたということです。ジェット推進研究所 JPL の7月28日付の発表によると、7月21日にボイジャー2号への一連のコマンドが送信された際、不注意によりボイジャー2号のアンテナが地球から2度ずれた方向へ向けられた結果、 NASA の新宇宙通信網のアンテナとボイジャー2号との間で行われていた通信が送信受信とともに中断してしまいました。8月1日付の情報更新ではボイジャー2号からの搬送波を検出したことが明らかにされたものの、信号が微弱すぎるためにデータを読み取ることはできていませんでした。ボイジャー2号はアンテナを正しく地球に向け続けるため、ね、毎年何度かリセット姿勢をリセットするようにプログラミングされており、次のリセットが実行される2023年10月15日まで通信を再開できない可能性もありました。8月4日付の情報更新によると、ディープスペースネットワークのキャンベラ新宇宙通信施設にあるアンテナ DSS43 からボイジャー2号に向けてアンテナの向きを地球の方向へ戻すためのコマンドが送信されました。 現在ボイジャー2号は地球から約199億キロメートル離れたところを飛行しており、通信には片道だけでも約18時間30分かかります。うまくいかない可能性もある試みでしたが、送信から約137時間後の、日本時間2023年8月4日13時29分 DSS43 がボイジャー2号から送られてきたデータを送信したことで通信の再確率が確認されました。1977年8月に打ち上げられたボイジャー2号は木星、土星、天王星、海王星の接近探索を行った後、同型機のボイジャー1号に続いて太陽圏を脱出して星間空間に到達し、貴重な観測データを取得し続けています。動力源として搭載されている放射性同位体、熱電気転換炉の発電量が低下し続けているので、いつかは終了することになりますが、2023年8月で46周年を迎えるボイジャー2号のミッションはまだまだ続くことになりそうです、ということで、まあ、時々聞くボイジャーさんのニュースで、まあ、アンテナずれちゃってやべえと思ったんですけど、なんとか復旧しましたという話で、まあ、お祝いですねという記事です。はい。
あの SF やな、
SF がすぎる、はい、
宇宙ってすげえっていう感覚しか持たないですけど、うん、あの、はい、単位が長すぎて距離とかの単位もでかすぎて、なんかものすごく現実感を帯びないニュースですね。
まあそうですね。はい、199億キロメートルってどこやねんっていう感じですけど、
だからもう太陽圏から外れてるんですかね。
だ、そうですね、なんかその太陽のなんて言うんでしたかね、ちょっと忘れちゃいましたけど、太陽が支配的な領域みたいなのがあって、でそこをもう抜けちゃってる感じですね。はい
はいはい、はいはいはい、もう全然宇宙のこと分かってないですけど、太陽圏から抜けたらどこの恒星に次は重力的に引っ張られる、引力的に引っ張られるんですかね。
いや、引力的には多分まだまだ太陽
が支配的だけ
なんじゃないかなという気はしますけど、はい。
なるほど。いや、ようコマンドも届きましたね。なんか神頼み、ね、でも、はい、と同じくらいのなんか話だと思うんですけど、よう受信するな。
そうですね、でもここら辺しっかりしてるなと思ったのが、そのリセットされて失敗してても、前の姿勢に戻せるように次元タイマーをつけているっていうのは一つ賢いなっていうのはありますし、二度ずれてよくその地球から送信したコマンド拾ってくれましたなっていう感じで。
そうですね、
ですね、うん、まあ、地球側の方が電力ぶち込めるんで、めちゃくちゃ頑張って送信したんでしょうけど、それでもアンテナ擦れてるとよく受信しましたねという感じですね。
間違いないな、うん、ね、二度って言ったって直角三角形で言った時の底辺199億キロですからね、
うん、そうですね。
地球の水線っていうか高さか、三角形の高さはもう地球の大きさとっくに超えてるでしょ、
うん。まあ、搬送波の何ですか、搬送波とアンテナの送信角度とかもあるんで、なんか計算できるらしいんですけど、うん、何度だったかな、 0.6 度ぐらいずれるともう受信できなくなるらしいんで、まあ結構ずれちゃった感じですよね、がっつり。それから考えると、
そうですね、うん、なぜ到達できたんでしょうこれ。
じゃあ、いや、
なんかの反射、
その
利用して
反射とかではなくて、うん、単純にクソデカ声で言ったっていう話だと思われますね。2度ずれてたんで、全然なんていうのか、減衰しちゃうんですけど、多少はアンテナにコマンドが入るようにはなってて。
ああ、そういうことね。
なんでボイジャー2号からの搬送波も微弱だけど検出できてたっていうのはそういうことで、
はいはいはい、
まあ、電波なんで中心からずれて直ちにゼロになるわけではなくて、こうデシベルで減っていくわけですよね。
そうですね、そうですね。
なのでそこの識値を超えるぐらいのクソデカ音声というかクソデカ電波を地球から発せられれば、うん、まあボイジャー君は取得できてしてくれる。、
デシベルって何倍くらいの電力差がいるんだよって感じだけどね、
う
ん、
っていう感じですけど、まあそういう感じで頑張ったらうまくいけたということで、はい、
いやーすごいね本当に。
マジでここら辺よくやりますねという感じで、まあもうスラスタとかも吹いてないんで姿勢が変わることもないんで、そういう意味ではだいぶ安定してるはしてるんでしょうけど、それでもこういう何かのコマンドとかでね、うん、何か致命的な姿勢を崩してしまったら多分もう二度と戻せないので、はい、
うん、
なかなかこう大切に使っていこうという感じがひしひしと感じられますね。
間違いないですね。いや50年前の機器をさ、その目の前に現物があるわけでもなく、その即応性があるわけでもない機器をトラブルシューティングできるっていう時点で相当えげつない話だなと思うけど、
いやマジでこれすごいですよね。
ねえ、50人間の話と思えないね。
そう、50年運用し続けてるアクセスできない電子機器ってやばすぎでしょっていう感じなんですけど、はい、
ねえ当たり前ですけど、こんなのインターフェース設計をやった人なんてとっくに退社されてるでしょうし、
うん、まあなのでそこら辺、うん、マジでどういう運用してるかはあれなんですけど、知ってないんですけど素晴らしいですねというところですね。
そうですね、なんか見習いたいですね。一級だって50年前の技術資産ちゃんと残せてる会社ある？
いやねえでしょ、
日本にないんじゃないの、うん、いや、うん、わかんないけど、いやすごいわマジで。どういう、うん、まあわかんないな、まあいろいろわかんないな、組織もわかんないし人もわかんないしあの導入されてるこのボイジャー2号の中身も意味わかんないし、
うん、
そのアンテナの設計も意味わかんないけど、
感じだと思いますけど、まあその何ですかね、運用し続けてるんでそこが保守もやってるとは思うんですよね、
うん、
そういう意味でなんかこう久しぶりに顧客から言われた図面が消失したった機器とかそういうレベルではないとは思うんですけど、
はいはいはい、
はい、まあそれでも50年前ですよっていう話なので、うん、
そうですね、
そこは素晴らしいですね。
うん、宇宙空間ノイズやばいから普通のアンテナ設計したらデシベルの低い領域のアンテナ角度のに入ってきたものとか除去するのが普通なんじゃないのかと思うけど、
まあ、SNP の問題でしょうし、どうなんでしょうね、まあ、そこら辺は詳しいことは言えないですけど、はい、
いやもうやっぱ1から10まで何もわからないけど、ただすごいだけは言えるみたいな感じだな、
はいっていう感じで、うん、まあボイジャーさんもそのいつ切れる予定いつ切れる予定って言いつつ延長延長で46周年も書いているので、はい、もうちょっと頑張ってほしいですね、うん、というところでの紹介でした。
はい、
はい、
じゃあ次行きます。指先で考えて掴む次世代型ロボットハンド開発に着手、進化がカメラなし独自センシングの製品化進めるということで、ロボスタさんの記事です。指先で考えるロボットハンドの実現に取り組む進化は、当社の取締役でもある大阪大学大学院基礎工学研究科の、小山かな、圭介助教が独自に研究開発したカメラレスバラ積みピッキングを実現するロボットハンドの製品化を進める。人手不足が深刻化する中、製造業を中心にロボットハンドが有力な対策の一つとして注目を集めている。しかし従来のロボットハンドの多くはカメラによってセンシングを行うことから視覚ができやすく、そのために対処が難しい作業や事前のティーチングに大きな手間や時間がかかる作業がいくつかある。その中でも最も実現が渇望されているのが、ランダムに置かれた部品などをピッキングするバラ積みピッキングだ。多様なリクエストに応じた商品集少量の生産が求められ、スピード感を要する現在ではロボットの事前セッティングに時間がかからず、かつその場で柔軟な対応ができる能力が求められている。こうした社会の実情やニーズを踏まえて、シンカーは出荷を開始した近接センサー TK01 の提供に加え、同じく近接核センサーの技術によってバラ積みピッキングを実現できる次世代型のロボットハンドの開発製品化に着手。 進化の開発テーマでもある3歳児でもできるのにロボットにはできない動作の実現の一つとして2025年度の製品化を目指すということで、この会社が出してる、まあ、ピッキング物をつかむハジユニットですねが結構面白い仕掛けで、でかつなんか将来性のありそうなつかみ方をしてたので紹介です。で詳しいところはぶっちゃけなんかもう動画を見てとしか言いようがない感じではあるんですけれども、あのまあバー状というか、板の中に、まあ、赤外線だったりとかで、まあ、近距離を測定できる、まあ、センサー群が入ってますと。近接核センサーなので、まあ、近くにあるものの形状だったりとかどんなものがどうあのその近接物としてあるのかっていうのが分かる、数値化できる、まあ、そういうセンサーがありますと。でそのセンサーを今まではもうそのセンサーをアームとして使ってセンサーで挟み込んで物を持ったりするっていうような話で紹介されてたんですけれども、まあ、今回あのこの記事の中で使ってた方法としてそのセンサーをちょっと手元、実際の人間の手で言うと手首あたりにセンサーを持ってきて、で指から返ってくるフィードバックをそのセンサーに伝えることで、実際物をつかめるようにするっていうような、まあ、ちょっと間接的なセンサー利用みたいなことをやっててですね、この使い方がめちゃくちゃ面白いなと思いました。まあ、人間でもですね指先の感覚っていうのは割と手首に集約してその人差し指と親指で挟んだ結果をその、脊髄の信号として返してたりとかして、すごく人間もその指先一本で何か判断してるってことはあんまりないと思うんですけど、それと同じような理屈になっていて非常に将来性を感じる導入方法でした。で記事の中で言われてた通り、私はカメラ方法は本当にあまり将来性がないなというかコストばっかりかかってしょうがないなという感覚はあったので、こういうセンシングによって、実現してるっていうのは個人的にすごく応援したい話だったので紹介です。はい
はい、まあこれ今までとちょっとハンドの作り方変えましたという話で、まあその変えた先がまあそのホジユニットを別につける、うん、まあこれ自体はすごくいいと思います、うん、なんかこううーんとその外したいものに合わせて指先を変えることができるので、まあより汎用性が高まったかなというところはすごく良さそうです。はい、でまあなんだろう、でもこの構成だったらなんか圧電センサーっぽいやつでもできちゃうんじゃないかなってのがちょっと思ってしまったところなので、うんうんうん、そっちとの差がどのくらい出せるのかなっていうのがまあちょっと気になるところかなというのが一つかなっていうところですね、うんうんうん、でもう一つはそのカメラが将来性がないっていうのはまあそれはそうなんですけど、カメラのいいところって結構なんて言うんですか、情報量が多いんで合わせ込み、うん、合わせ込みがしやすいって言うと怒られそうだけどなんて言うの、 NG の条件が分かりやすい、うん、データとして人が分析しやすい
そうですね
のがいいところだと思っていて、そこら辺どうすっちゃうなっていうのがちょっとまあ気になってるところですね。はい、
あらこれでもしうまく撮れないってなった時に、じゃあどこをどう調整したらうまくできるようになるのっていう判断が分かりにくいってことですよね。
そうですね、はい、
その辺は確かにあると思います。でセンサーについても同様で、圧電以外にも、まあ、静電容量もあるでしょうし、その近距離をいろんな方あの手法で取る技術っていうのはめちゃくちゃいっぱいあるので、まあ、超音波とかでもいいですし、なのでそういうセンサー群と比べてこれがどうなのかっていうのはあると思うんですけど、まあそうですね、分解能とか精度を高めていく上で一旦光学的な微差を検出するのが良さそうだという形になってるんだと思っていて、 なんだろうな、ガスセンサーとかも、まあ、光学式に振っていってたりするので、その微量な差っていうのをセンシングする技術っていうのは他の静電容量とかと比べて一歩光学式が先進んでるのかなっていう認識はあったので、まあ、そっちに進んでるのはいいのかなと私自身は思ってます、うん、で、データを見た時にその人がわからないんじゃないか問題は確かにあるんですけど、まあ、さっきちょっと悩ましいって言いながら発言されてた通り、画像でも人間は割と分かった気にはなるんですけど、ロボットに結局翻訳できないくてティーチングに時間かかってるので、まあ、その時間かかってる場所が変わってるだけな気がするから、あんまりそのカメラだから、次に進みやすいってこともないのかなとは思ってますかね。
まあそれはそうですね、はい。なのでまあ確かに保持できてれば成功というところであれば、保持できるパラメータ条件を振らないといけないのは一緒なので、うん、そういう意味ではロボットが欲しいデータ、指先のデータっていうのが取得できるこっちの方が、まあ、良いのではないか、うん、それはそうですね、うん、という感じですね。
そうですね、
うん。でまあ確かに、あと光学式の方の優位性は、うん、まあ確かにそれはそうだなと思ってて、経年劣化はちょっと気になるところではありますけど、それこそ冒頭で言ってたハリトレックスみたいな物理精査はキャリブレーションが結構ね細かくやらないとすぐずれたりするので、うん、
そうですね、う
ん、そこら辺の意味でも、まあ確かにそのスペックで差が出せそうな気はするので、うん、まあありなのかなと思いました、う
ん、そうですね、まあ、そういう方向だったからこそ、あの今回みたいな間接的なセンシング、その掴む部分は別のユニットに任せるっていう、その微差の変化も取れたんじゃないかなとは思いますかね、はいはい、うん。まあ本当端ロボットというか端ユニットについては、こうやって挟むタイプ今回紹介しましたけど、もう挟み込むんじゃなくて、ドラえもんのロボットの手みたいに、とりあえずロボット側が変形すりゃいいじゃんみたいなスタンスとか、本当いろんなアプローチがあるので、まあ、今後も注目だし、あんまりデファクトとかできずにこの用途ではこうだよねっていう、そういう分かれ方になってくる気もするから、まあ、今後も要チェックって感じですかね。
うん、そうっすね、うん。まあでもここら辺このバラ積み品をつかみたいとかいう需要はマジで分かるところなので、はい、需要はあると思うので、今後に期待ですと、期待大ですというところですね、はい。
それはもう間違いないですね、うん、あのネジケースから100本出したはずなのに現場に99本しかなくて、1本出したのか出してないのか、どこで紛失したのかっていうのを探し回るのに 3,4 時間工場内を走り回す記憶を思い出すと、まあ早くやってほしいですね
はい、って感じですね、
はい、
はい。では次、私の方から最後ですね、ロボスタさんの記事です。 AI タレントもも YouTube で24時間365日ライブ配信、ファンはコメント欄を通していつでもももと対話できる新体験というタイトルの記事です。エンポシーさんでいいのかな、これ。エンポシーが運営する AI タレントエージェンシーは、所属 AI タレントももの YouTube で24時間365日連続のライブ配信を開始したことを発表した。視聴者はいつでもコメントを通してリアルタイムにももとの対話を楽しめ、新たな AI とのエンターテインメント体験を提供するとしている。もものライブ配信では様々なトピックをカバーし、視聴者との1対1のインタラクションを提供しており、視聴者は日常生活の話題から最新のニュース、娯楽まで様々な話題について ももにコメントを投稿することが可能となっている。ライブ配信の開始により、 ももはより多くの視聴者とつながる機会を得ることができ、視聴者は ももによる24時間365日のエンターテインメントを楽しめる。 AI タレントエージェンシーの取り組みは、これまで AI と人間との対話の形を一新し、よりパーソナルでダイナミックな体験を提供することを目指しているとしており、この新しい形のエンターテインメントは、視聴者と AI の新たな関係性を模索し、視聴者に刺激的で有意義なエンターテインメント体験を提供するとのことだ。AI タレントエージェンシーとは、 AI をまるで本当のタレントのように扱う新たな試み。 AI 技術は今や多くの面で活用されており、その本質は人間の模倣であるとエンポシーは考えており、それを踏まえ人間のように振る舞い、人を楽しめる、楽しませる AI、 すなわち AI タレントを創出することに注力しているとのこと。 AI タレントとは、容姿、声、性格を持ち、モデル、動画配信、SNS などを通して活動する AI のことを指し、現在 AI VTuber は一部で見られるが、その中でも AI タレントはその個性を持つ存在として新たなエンターテインメントを提供するとしている。AI の活用は実際には地味な作業が必要となるが、現在エンポシーはリアルさを追求するためにキャラクターの創造と育成、サービス展開に取り組んでいるということで、まあ、この YouTube の紹介ですけど、記事の後半にそれ以外にも、LINE トークで、まあ、1日3回まで無料で喋ったりとか写真撮れたりとかいうことができるのと、SNS で TikTok や YouTube、Twitter などSNS にアップロードもしているとか、そういうことをやっているらしいですというところで、まあ、AI VTuber は いたんですけども、まあ、それよりはリアルより、まあ、まあ、写真加工をしたギリギリ人間みたいなぐらいの、なんていうんですかね、ギリギリ不気味の谷に落ちるか落ちらないかぐらいを目指して、動かしている感みたいなところですね。で、背景とかは完全になんかこうリアルな感じに仕立てているんで、あたかも、AI VTuber よりも実際に、そういう人が現実にいて喋っているような錯覚を起こしやすいような、味付けに仕立て上げているというところです。はい、
うん、まずは面白い試みだと思います。 AI VTuber みたいなものの延長線としてこういうのは出てくるよねっていうのは、まあ、正直予想されていた範囲ではあるんで、まあ、とうとう来たなという感覚ではあります。これがちょっとどう刺さっていくのかは、まあ、どうでもどっちにでもあるなとは思ってて、個人的には直感あまり盛り上がらないだろうなというふうに受け止めている側です。で、このエンポシエさんが言われている通り、人間の模倣なので、人間じゃないものが人間の模倣をするという行為はペット感覚と同じで、すごく人間は好意的に受け入れやすいんですけど、人間が模倣してるだ人間を模倣してるだけのものっていうのはあまり面白くないので、そこがどこまで、そのエンターテインメントとして昇華されるのかっていうところでちょっと疑問があるですけど、まあでもその辺はなんだろうな、受け取るユーザーがどれだけその自分の中にいろんなその人間デザインというか、いろんな人を自分の中に持ってるかっていう話で、まあ飽きる飽きないが出てくるから、まあ、刺さる人はいるのかもなとも思ってて、ちょっと読めないって感じ。
うん、そこの刺され方については、どちらかというと海外向けなのかなと個人的にはちょっと思っているところがあって。なるほど、はい、結構日本人はなんていうんですか、キャラクタライズした、キャラクターが結構盛り上がりを見せますけど、どちらかというと海外だとそのキャラクタスタンしたアニメ顔のやつよりはリアルより、で、インスタで有名になった、名前忘れちゃいましたけど、リアルにはいないけど、極めてリアルに近いタレントさんとか、あそこら辺の属性が好きな人でやったら、まあハマりはするプラットフォームなのではないかなという気はしていますね。はい、
なるほどね。
で、どちらかっていうと個人的にはこの24時間365日連続のライブ配信というもの が、うんうん、うーんどうなんだろうなと思っているところですね、うん、はい。全部やなんていうか常にやっているものにレアリティがなくなってしまうので、
うん
うん、そこをなんていうんですかね、追いつけなくなった時に、そのコンテンツを消化しきれなくなった時に、うん、人間の心理として諦めやすくなってしまうんじゃないかなと思わんでもない。
そうですね、
うん、ので、うん、まあそのうん、これが実験段階で、まあ、過去いろんな企業さんがやってましたけど、実験段階で、例えばその、1ヶ月間だけ限定で開放して、データを取得してどんどん成長させていってねみたいなところであれば分かるんですけど、これを無限に開放し続けるのは、なんだろうな、コンテンツとしてはちょっとリアリティが下がってしまうのでもったいないなという印象ですね。
うん、
はい、そのいつでも AI タレントと喋れるということを優先するんであれば、どちらかというと、LINE とかのより、
うん、
クローズドなプラットフォームとかで、より親身になって話を聞いてくれるみたいな状態の方が良いのではないかなという気もせんこともないですけど、
うん、
まあ、うん、肌から見てる話なんで、業界のプロから言うとまた違うという話になるかもしれないですけど、はい、というところが印象です。
わかります。もしくまあその話を聞いて思ったのは、これはそのサービスをするためのインプットでしかないのかもなと思いました。
うん、そうですね。で、
うん、
ああどうぞどうぞ。
この24時間365日のライブ配信の中で、まあ、興味本位だけでもいいので投稿される内容だったりとか、まあ、一時期1週間くらいは付き合い続ける人とか出てくるでしょうから、まあ、そういう人がどういうことを期待しているのかっていう情報をもとにして、個別の今おっしゃったような、帰ってきたら対応してくれるようなゲートボックス的なそういうサービスの AI に転化していくために、一旦情報収集能力の高いプラットフォームとしてこれをやってるっていう可能性は全然あるかなと思いましたね。
そうですね、うん、それはあるんですけど、なんだろうな、そういうあの24時間一定期間開放系のサービス、ことごとく、ことごとくっていうとちょっと語弊がありますね、結構炎上率高いので
うん、うん、
そこをどうするつもりなんだろうなと思ってますね。そうですね、こういうサービス結構その言ったことを即座で学習して回答してくれるというところを皆さん頑張って打ち出すんですけど、うん、そうすると、なんていうんですかね、よほどうまく作ってないと、ブラックリスト、ホワイトリストをうまく作ってないと変なことを言い出して炎上するのが、まあ、ちょくちょくあるので、うん、そこら辺、ちゃんと作ってるのかなっていうのが気になるところですね。作ってるんだったらそれは素晴らしいので、まあ、派遣取りそうだなという感じはしますけど、
逆に作ってない気がしますね。てか学習能力をなくしてんじゃないですかね、むしろ。
それだったら24時間稼働させる意味なくね
チャット GPT とかって今学習能力ないじゃないですか。
はい。
なのでですけど、ある程度いろんなことに答えられて何か会話した気にはなれるじゃないですか。
はいはい。
一旦このプラットフォームのインターフェースとしてそれで十分ってことにしてるんじゃないですか。で、
はい、
おっしゃった通り、その個人の作り込み、一対一とかクローズドの場でそのどんどんどんどん学習していけばいいとは思うんですけど、その時の最初の受け皿というか、どれだけの範囲からその動線を作り込んで推し活に変えていってもらうかっていうところを戦略立てするためにはいるんじゃないですかね。
うん、まあ分かる話ではある、分かる話ではあるけど、推し活の話をすると多分キャラクターがなんていう、成長というか、そのなんていうのかな、うん、変わっていくことが大事なんじゃないのかなとは思うんで。
あ、そうですよ。だからクローズなところは変わっていきたい、オープンなところでは変わらない。 っていうことにして、そのオープンな変わらないものに対して人はどういうところからそのこれと関わろうとするのかっていう入り口がそこには全部出てくるわけじゃないですか。
はいはい、まあそれ
クローズなところで、はいはい、そのハマってもらうための最初の動線にする、そこ乗り越えてハマってもらえば、まあ正直勝ったようなもんだから、クローズなところは。
うん、なるほど。あ、まあマルチメディアの戦略としては正しいか。うん、まあありかもしれないですね。うん、
うん、もしかしたら面言とかだったら学習能力がついてるとかあるのかもしれないですね。分かんないですけど。
まあすごいすごいあれの付け方だなという感じはしますけど、はい、まあ盛り上がったらそれはありだと思います、確かに。うん、
うん、
そうですね、
あんまりこいつを賢くさせるのはなんかやらないんじゃないかなって気はしてます。
個人的
にはするんだったら学習してないなって感じになっちゃうんで、
は
い、
個人的には確かにリスクが高い気がするのでね、うん、マルチメディアで展開する上で一つ炎上すると全部炎上しちゃうんで、うん、
そう、そういう意味だとね、タレントっていう属性は結構いいと思ってて、学習しない意味で、
はい、はいはい、
その AIの YouTuber みたいに AI を強調すると基本的には学習するものっていう認識が社会的にあるじゃん、
うん、
でもタレントってあの踏み込んだ話はしない、オブラートに包んだりとか建前で話すっていうのが常識になってるじゃん、
うん、
でこの AI タレントって言ったらその矛盾があるはずなんだけど、タレントが強調されてるんで結果的にそのまた同じこと言ってあの大した話に進まないなって乗ってもユーザーの違和感が少ない気はする。
それはでもなんかなんだろうな、エンターテイメントとしてあまり密度が低いなっていう感じですけど。
そうだと思う。
まあまあまあ、どっちのなんだろうな、どこら辺までポイントを振るかっていう話だとは思うので、まあ確かにでもそれもありかもしれないですね。はい、
うん、このコンテンツを通じてエンターテインメントにするって言った時のそのエンターテインメントコンテンツがあまりイメージできてないのは正直ありますね。例えばこのなんだろうな、ライブでコラボができるわけでもないし、学習したところで、
うん、
うん、何か新しいメディア露出ができるようになるわけでもないし、そのどうやって人を楽しませるのか、この模倣の先でっていうのは正直よくわかんないから、
うん
うん、
そうですね、やっぱり個人的にはその個別の人に寄り添ったアプローチというか、うんうん、個人を認識して、全部その個人に合わせた回答を返せる、
うん
うん、みたいなことをできると、まあ AI タレントとしての優位性というか強みが出せるのではないかなという気はしていますね、うん、
そう、それをしようと思ったら多分育成ゲームにしなきゃいけなくて、
うん、そうなんですね、
このももにそのイベントをつけなきゃいけないはずなんですよね、
うん、
その24時間365日というよりはなんかやっぱり日中はアクセスできなくて夜2時間くらいで今日こんなことやってきたっていうその日のイベントについて話して終わりますってやってる方が なんだろうな育成としては向いてるというか、
うん、
リアリティがある AI タレントコンテンツになるはずだから、うん、24時間365日やるということはそういう方向のエンターテインメント狙ってないと思うんだよなっていう、
うん、難しい。ちょっとなんか多分あの普段入力してる VTuber とかが偏ってるんで、
ああそれはそう、
そうですね、どこなのかなっていうのがちょっとパッと出てこない気はしますけど、うん、そうですね、
うん、私たちが多分 VTuber とか YouTuber を見すぎて彼らがものすごいなんか何周もしてそのエンターテインメントを人に提供するとはどうし続ければいいのかっていう突き詰めから得たその学びみたいなのを その雑談配信とかで発信してるじゃないですか、
はいはい、
そういうのを多分聞きすぎて、あの単純なこの動画長くやってますレベルだと、
うん、
その聞いてる学びとの差が激しすぎて全然ダメだろうなって思っちゃうっていう感じになってるから、うん、そう
ですね、はい、
うん、まあ、そうではない、もっとフラットな人が見に来た時にどうかは全然変わってくる気がしますね、
うん、そうですね、まあ方向性としては分からんでもないかなと思っていて、その YouTuber というよりは多分ミクさん側だとは思うんですよね、偏在したタレントとして、うん、なんかこう、うん、やるのは分かるんですけど、そうなった時に、なんだろうな、キャラクター、まあ、できるところからやってるのかもしれないですけど、
うん、
まあ、ミクさんはキャラが受けたから、偏在化することが、偏在化できたというところまでいける気、いったという気もしていて、
うんうん
うん、先に偏在化させた上で、偏在できるキャラクターとして存在し得るのかどうかというところ
が
ある気がしますね、うん、はい、
そこを出そうとするとだいぶ難しいんですよね、うん、
まあ、そのマルチメディアでの展開をガシガシやってめちゃくちゃどこでも見るキャラクターになれれば、この24時間365日の配信も盛り上がる気もするんですけど、うんうん、だったらそっちは先にコストかけた方がいい気がするな。
そうおっしゃってくれたキャラクター付けって、まあ、VTuber の世界ですごい考えてやってる結果、はい、どんどん属性の掛け算をしまくってるじゃないですか、
はいはい、
うん、それってそういう何かの属性で引っかかり続けるっていうのを意識してそうやってると思うんですけど、まあ、今回のこの AI タレントだと、まあ、正直そういう属性って何も付与されてないから、
そうなんですよね、
うん、残りにくいとは思いますね、
うん、まあ、そうですね、うん、そう確かに、
もっとせっかくなら尖らしたらよかったらいいなっていう気はしますけどね、
うん、インスタのデジタルタレントさんとか結構確かに印象に残る見た目してますもんね。
そう、
あそこら辺はやっぱりブランディングがうまいわと思います。
うん、でもその TikToker とかインスタの女性モデル、リアル寄りの人たちを見てもだいぶ特徴付けは意識されてますよね。
うん、そうですね、
必ず同じアクセサリーをつけるとか、そのただいろんな服を紹介するにしても、そのネイルをいつも統一したり逆に変えたりとか、その何か別のところでも印象に残るための活動っていうのが入ってると思う、うん、
そうですね、バズった時にこの人はこれと言ってもらえるような何かがないとやっぱり継続しないところはありますよね。
そうそうそう、うん、こうそういう属性をなんかあまり入れる気がないというか、あえてなんかフラット方向のデザインにしてるのもよく分かんないんですよね、
うん、
だけどバズりたい、こういうのでただおしゃべりを聞いててバズりたいだけだったら大阪のおばちゃんくらいにして大阪弁で一方的にマシンガントークさせる方がウケると思うんですよね。
いやまあそれはウケるとは思いますけど、この会社の目指す方向性とは違うんじゃないですか、はい、
だからその分かんないんだよね、このフラットなデザインからどこを目指したいのか、うん、推し活、タレントを作ったタレントを押してもらいたいんだったら押せるポイントがないとこもあるしね。
まあもしかしたら、いやただの妄想でしかないですけど、
うん、
この作り方でも複数人を絡ませたら結構面白いかなという気はせんでもないですかね。
あ、会話があれば全然違います、
うん、そうですね、なんか何かしらのグループ感を出して、うん、まあ5人とか、まあ、例えばやって、うん、そのグループ間で関係性を出せば、まあ、そこに人は勝手に意味を見出してくれて、まあ、
うん、
普段話しているところに深みを感じ取ってくれて、
うん、
何かしら盛り上がりそうな気もせんでもないですけど、
うん、 いやまあそこまで行くのはもうちょっと先になるかもしれないですけど、うん、そういう絡みをするんだったら多分何かお題があった方がいいですね
まあ初っ端からお題は出した方がいいですね。それやるんだったら、うん、実施するんだったら、はい、
さんまさんが9時からやってるやつなんだけど、恋のから騒ぎだっけ。
関西でしかやってなくない。
ああやってない。あそう、
はい、
すみませんじゃあ全国区で何やってるか分かんないんだけど、
まあまあまあそういうところね、まあはいはい、
夜中でやってるトーク番組系あるじゃん、
はいはい、
ああいう場を用意しないと厳しいかな。あとはゲームやらせる系、まあうん、トークゲームやらせるか。
わかるわかる。何かしらその人の素というか、何でしょう、その人のキャラクター性、なんか唯一の無二の光るところっていうのを何かしら分かりやすくお題とかで消化して、ね、
うん、
提示してもらうみたいなのは非常に欲しいところだと思いますけどね、うん
うん、なんでまあそういうのもちょっと次のステップで、そういうことを狙うにせよ、じゃあこういうものを見に来るユーザー層というか受ける市場がどういうことを期待しているのかっていう市場調査からスタートしたいんだったら、まあ分からんでもないかな。
うん、まあそうですね、
うん、そうですね。あれですね、 YouTuber とか見すぎてこういうものに対して語りたくなるおっさんになってるのは良くないんですけど。
良くないですね。ちょっと変なところに飛び火しちゃった感があるんで、はい、楽しめる方は素直に楽しんでもらえればと思いますというところです。
間違いない、
はい、
はい。じゃあ終わっておきましょう。お疲れ様でした。
はい、じゃあお疲れ様でした。